知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区口腔ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしています。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第29回目の今回は、桐生市社会福祉協議会での口腔ケアについて、社会福祉法人桐生市社会福祉協議会地域福祉係係長大竹博信さんを迎えしてお話を伺ってまいります。大竹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。本日は桐生市社会福祉協議会での口腔ケアについてということでお話を伺っていきます。まずは社会福祉協議会について教えてください。
はい、社会福祉協議会は、社会福祉法という法律で、地域福祉を推進する団体というふうに規定されています。また、ご紹介いただいた通り社会福祉法人でありますけれども、他の社会福祉法人と違うところは、一つの市町村に一つしか設置が認められていないということと、すべての市町村に設置されているというところになります。
地域福祉というのはどのようなことをするんでしょうか。
はい、核家族化や少子高齢化など家庭や地域の状況が大きく変わってきています。このような中、孤独死や虐待、災害弱者など新たな課題が生じてきています。また日常生活の軽微なことを頼む相手がいないなど、公的な福祉サービスでは対応しきれない問題も生じてきています。こうした地域の課題にきめ細かく答えていくよう、公的な福祉サービスとともに地域住民同士の見守り活動など地域での支え合いが必要であり、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけることを目指しています。
はい、できればいつまでも自宅で生活していたいですよね。具体的にはどんな事業を実施していますか。
はい、いくつか、ご紹介をさせていただきます。
はい、
一つ目は、高齢者と見守り活動です。高齢者などの孤独感を解消し、日常生活に支援が必要である方々が住み慣れた地域で安心して暮らしていけることを目的として実施しています。
はい、
地域住民のご協力をいただき、月1回程度高齢者などの自宅を訪問して安否を確認します。月1回の訪問で孤独死を完全に防ぐことはできませんけれども、地域との交流を保つことで安心して生活し、心配事を早期に発見する機能を期待しております。
はい、
2つ目なんですけれども、
はい、
日常生活自立支援事業です。
はい、
今日の福祉サービスは、利用する人と提供する人の対等な関係に基づいて利用者が選択する制度になっていますけれども、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方など、自分一人で利用契約などの判断をすることが不安な方もいらっしゃいます。そこで福祉サービスの利用終了手続きなどのお手伝い、福祉サービス利用料金の支払いなどの金銭管理のお手伝いを行っています。
重要ですね。
はい、3つ目ですけれども、
はい、
長寿センターの運営と介護保険事業です。長寿センターは、三原町、川内町、境野町、東に設置されておりまして、高齢者の交流の場、介護予防事業を推進するための拠点として活用されています。介護が必要にならないようにする介護予防の取り組みは大変重要であり、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上を行っています。 また介護保険事業は長寿センター内で通所による介護として入浴介護や機能訓練などを行っているほか、訪問による介護などを行っております。また意外なところでは結婚相談を行っております。
結婚相談ですか。
はい、相談員を介してお見合いを行い結婚に結びつけております。本年度は3組6人の方が無事にめでたく結婚されました。
あ、すごいですね。
はい、独身の方ぜひお申し込みをいただきたいと思います。
実に様々な事業のご紹介ありがとうございました。高齢者等見守り活動、日常生活自立支援事業、長寿センターの運営と介護保険事業から結婚相談まで、
はい、
幅広いですね。
はい、
はい、では続きまして、社会福祉協議会での口腔ケアについてお話しください。
はい、桐生市社会福祉協議会での、口腔ケアの取り組みは、2つあります。
はい、
1つは、介護保険事業である、通所介護における取り組みです。
はい、先ほどお話のあった長寿センターで行っている通所介護ですね。
はい、利用者の皆様へより質の高いサービスをご提供することを目的に、桐生市歯科医師会、歯科衛生士会のご協力をいただきまして、平成20年8月から、口腔ケアを始めました。定期的に歯科衛生士さんにご指導いただきまして、お口のお手入れや口腔体操を行っております。お口の清潔を保つとともに、舌、唇、頬、喉の筋肉を鍛えることで、口腔機能や嚥下機能の維持向上を図っています。
この番組でもたくさんお話しいただいていることですね。この通所介護における取り組みということですね。
はい、
はい、続いてはいかがでしょうか。
はい、もう一つは、介護予防における取り組みです。
はい、長寿センターが介護予防の拠点となっているんですよね。
はい、社会福祉協議会では、各長寿センターを、介護予防の拠点として、毎週1回、桐生市が、作成しましたオリジナル介護予防体操、元気折々体操を実施しています。
はい、
口腔ケアは、高齢者どなたでも参加できる介護予防教室、にっこり楽々教室と、市で実施しております基本チェックリストにより対象となった高齢者が参加できる通所型介護予防事業、元気生き生き教室の中で実施をしております。
体操の名前がとてもユニークですね。元気折々体操、はい、にっ
こり楽
々教室、そうですね、はい、そして元気生き生き教室と、はいはい、非常に楽しそうなネーミングです。
はい、
介護予防の他のメニューとともに口腔ケアを行っているということなんですね。
はい、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケアのプログラムをメニューに入れまして実施をしております。平成24年度のにっこり楽々教室では、歯科医師による誤嚥性肺炎と口腔ケアの講話、歯科衛生士による歯磨きとお口の体操の実習を行いました。元気生き生き教室では参加者個々の口腔機能の状況を把握し、口腔清掃の方法、顔・舌の体操、発声訓練、唾液腺マッサージなどを行いました。
はい、この教室参加された方たちはどんな感想をお持ちでしたか。
はい、参加者の方からは、講師の先生の分かりやすい実技や講演が大変勉強になりました、あるいは、この教室を知らない高齢者がいると思いますので、通知などで開催する情報が行き渡ると良い、
はい、
続けることが大切ですね、元気で長生きしたいなどのご意見をいただいております。また男女別の参加状況ですけれども、女性がにっこり楽々教室では約7割、元気生き生き教室では約8割でありまして、男性も参加しやすい会場作りや周知の方法を検討する必要があると思っております。
はい、たくさんの高齢者の皆さんに参加していただけるといいですね。
はい、桐生市は県内でも、高齢化率が高いわけですけれども、うん、 口腔ケアをはじめとした介護予防に多くの方が取り組んでいただいて、元気で長生きしてほしいと思っております。また桐生地区口腔ケア研究会の世話人として活動させていただいておりますけれども、社会福祉協議会での口腔ケアもさらに充実をしていきたいというふうに思っております。
はい、長寿センターが介護と介護予防の機能を持っていることが分かりましたが、利用状況はどうでしょうか。
はい、介護予防を行う部門を、老人福祉センターと言いますけれども、平成18年度に、有料化をしたために、利用が大幅に減っております。
そうですか。はい、
介護予防のみ参加する場合は、無料で参加ができます。お風呂やカラオケなどを利用できます。入館するための利用料は市内の65歳以上の方は100円となっております。
はい、
ぜひ高齢者の皆さんにお越しをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、社会福祉協議会での活動から口腔ケアに至るまで非常に幅広い活動をご紹介いただきました。最後に一言お願いします。
はい、お口は幸せの器官です。大切にしましょう。
はい、お口は幸せの器官です。ぜひ大切にしてください。さあ、今日は第29回目ということで、桐生市社会福祉協議会での口腔ケアについて、社会福祉法人桐生市社会福祉協議会地域福祉係係長の大竹博信さんをスタジオにお招きしてお話を伺ってまいりました。大竹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。次回第30回目は、年をとっても安全においしく食べましょうをテーマに、敬愛堂病院リハビリテーション科言語聴覚士小林宗司さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。この番組でお口の健康について関心を寄せていただければと思います。なお、口腔ケアに関してのお問い合わせは桐生市歯科医師会電話 0277-451397 0277-451397、 平日の午前9時から午後5時までです。こちらまでお願いいたします。次回もぜひお聞きください。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。